副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。株式会社カラーズジャパン代表取締役の藤田拓海さんです。よろしくお願いします。
はい、藤田拓海です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、今回ですね、3回目のご出演なんですけれども、
はい。
ぜひね、1回目、2回目も、聞いてない方は、遡って、聞いていただくとですね、藤田社長がどれだけ、半端じゃないかと。
はい。
おー、すごいということで、はい。お話はね、聞いていただきたいんですけど、
はい。
まあ、今回、テーマとして教えていただいてるのは、M&A なんですよね。うん。うん、で、もう、50社以上、藤田社長 M&A されて、今、はい、グループ年商は200億円を超えると、いう、経営者でいらっしゃって、
はい、
でその中で、特に今、リソースを割かれているのが、ホテル旅館の、M&A、そして再生というところに手こ入れされていて、ホテルオーナーズアカデミーというですね、藤田社長と私が企画する新しい、まあ、学びの場と、権利収入を得られる場があるんで、はい、これもちょっと後半お話しますが、はい、それをやる前に、なぜそういうホテル旅館を、たくさんやってらっしゃるかというところ、まあ具体的な事例なんかも含めて、今回は伺っていければと、はい、思っておりますが、藤田社長はなぜ、ホテル旅館、しかも全国の、地方創生を視野に入れた M&A が多くなっているかって、このあたりから伺いたいんですけど、いかがですか？
はい。まず温泉旅館とかホテルって、まあ特に地方なんかはそもそも、後継ぎも今東京とか出てっちゃっていないよねっていうのもありますし、昔だったらなんか夏休みって言ったら、とか冬休みって言ったらスキー場とかで働きに大学生来てよとかっていうのもあったんですけど、今リゾートバイトみたいで来る人もほとんどいないんですよね。
ああ、そうなんですね、今。
そうすると、うちの金味噌とかって言っても、地元の方もあんまり言っちゃったけど、もう70歳ぐらいになったか、こういった方たちもいて、もうでもこの人たちがいなくなったらもうあと働いてくれる人いないよね、みたいなところで、結構今外国の方が主力で一緒に働いてもらったりとかってところもあるんですね。
なるほど。
なんで結構あと、もうちょっと言うと、実は私も1月、今年もですね、12月28日から1月4日までも、私も働いて、配膳から、掃除から、何でしょう、調理場まで入ってましたし。
そんなことされるんですか、藤田さん。
はい、お盆休みも入ってました。やっぱり1週間でやっぱりね、500人とかいっぱい来ますんで、そうすると何かしらトラブルあるんですよね。はい、酔っ払った、救急車運ばれた、ね、はい、もう、いろいろありますんで、でも、いろんなね、仕事もあるんですけど、どんだけ言っても最後ね、いつもね、なんでこんな大変な仕事やってんだろうって、こうやって従業員と話すことあるんですけど、
はい。
なんでしょう、お客様が最後ね、本当にお世話になりました、また来るねって、ご飯も何も良かったよ、とかって言ってくれると、それだけで本当ね、救われるというか、なんかやって良かったなっていう、なんか、一番それが実感できる仕事なんですよね。
なんかそれ、藤田さんの身分を明かさずに一緒にやってたら皆さんびっくりされるでしょうね、後で。
そうですね。多分なんだろう、中年のおじさんがアルバイトで入ってるなって、多分皆そう、なんか元気なおじさんが入ってるなってイメージだと思うんですけど。
なるほど。
いや、まさかね、オーナーがそこにいるとはね、思いもしないでしょうけどね。
そうですね。
でもそれは、一番こうなんか、ホテルとか旅館に手こ入れする理由っていうのは、その今の、あれですか、お客様の顔が、リアルでこう見られるからとか、そういうところが理由なんですか？
そうですね。まあ、個人的にはやっぱり本当にね、いろんな仕事あるけど、お客様と接点して、その場でありがとうって言われる仕事って、意外とあるようでないんですよ。それで、その中でも、実はホテルと温泉旅館ってありまして、温泉旅館とか旅館って5倍、大変なんですよ、ホテルも。
はいはいはい、はい。
うちのスタッフもホテル出身のスタッフが多いんですけど、いつもちょっと初めに言うのは、うん、ホテルってルール通りやったらいいんですよ。
はいはいはい、はい。
タオル1枚追加だったら500円ですとか、うん、延長だったらこうですとか、うちベッドメイキングはこういう形になってますなんですけど、うん、温泉旅館その人に合わせないといけないんですよね。だからこの人が何考えてて、お年寄りの人からこういうことがいるんじゃないかとか、子供あれしてたらこういうのが大変じゃないかっていうのを考えて、常に3歩先、4歩先を読んで、本当になんか、実家のおじいちゃんおばあちゃんが、なんか孫を迎え入れるぐらいの感覚で考えないといけないんですよ。
はいはい。だから旅館はあれですもんね。一番初めに中井さんにちょっと、なんか、お手間代お渡ししますもんね。
今そんなないです。もらった。
ああ、そうですか。
多分それはね、いつの時代だろう。もうだいぶコロナの前時代ぐらいもなくなったんじゃないですかね。
ああ、うん、
もらったことないですけど。
今の若い人はそういう文化もないんです、ね。
今はなんかおもてなしにされて当然みたいなところも若干あるんで、今やっぱり口コミの力が大きいからね。
はい。
なんで、そうですね。なんでいつもルールを超えなくちゃいけないんだよってところはちょっといつもやるんですよね。
うん。
でも、ちょっと言うと、私もいろんな仕事をやってて、ちょっとこんなあれ言うのはあれですけど、手のかかる仕事であんまり儲からない仕事ほど愛着が湧くんですよ。
なるほど。
逆になんか片手間で不動産転売して1億儲かったみたいなやつは、まあどっちでもいいというか、いう感じなんですよね。だから。
まあ、過去にそういうお仕事をたくさんされてたと思いますから、はい、その藤田さんは。
うん、
電話だけで不動産を売ってたという話をされてましたけど。
はい、ね、うん、生きがいとか、なんか働きがいっていうのと、またね、利益っていうのはまたちょっと違うところもありますし、何でしょう、山本さんなんかもほら、今ね、この仕事やってて、でも年取って多分60、70になったら、なんかちょっと海が見えるところで、はい、ゆっくりなんかね、うん、人を招き入れて、なんかコーヒー入れてご飯食べてもらって、こんな生活したいなとかって、多分第二の人生ってもあると思うんですよね。
はいはいはいはい、はい、うん。
それで、特にね、やっぱり旅館でいつも考えるときって、やっぱりここ来てね、癒されたよ、疲れ飛んだよって、やっぱり言っていただくのがやっぱり全てだと思ってるんですよ。
藤田社長の場合もなんか一周回っ、三周ぐらい回ってるじゃないですか。個人のお金か稼ぎたいとかそういうのも終わってしまってますから、
はい。
そういう、喜び、現場の喜びみたいのにまた原点回帰されてるみたいに今、ね、印象を受けましたけどね。尊いですよね。そこに喜びを感じられてっていうことで。
確かに。
そうですね。それで、感謝されることが多くて、まあさっき言ったお客様にも感謝されるし、それで今だとね、海外の人も働いてくれて、まあここでよかったよってね、ここ好きになりましたって感謝されるし、あと地元の人も大雨の中、この間のホタルイベントをやった時も、県外からみんな集まってくれるんですよ。
はい、はい。
それで、またこの地域にこんだけ人集まってくれたんだと、またやってよかった、また来年もやろうねとかって、地元の人も喜んでくれるしで、
うん、
あ、こんな喜んでくれる人がたくさんいるんだっていうのが商売にできてるっていうのは、やっぱりすごいありがたいんですよね。
うん。
それで、おかげさまで、ちょっとうちの事業もそういった形で結構うまくいってるんで、なんか商工会とかそういうところのビジネスモデルにもなったりしてて、
はいはいはい。
こここうやって復活したんだよ、こうやって人戻ってきたんだよ、こうやって集客してるんだよ、みたいなところで。それで、まあ、お客さんも増やしたいんですけど、ただやっぱりどこまで行っても、今おかげさまで、M&A って形だけじゃなくても、本当にこの間買った群馬の伊香本線の数軒隣のところも、うちも買ってもらえませんか、はい、みたいなのが来られるんですよね。そうなんですよね。それで、ただ、皆さんちょっと言うと、儲けたいだけじゃなく、ほら、高く売りたいとかってそういう人たちばっかりじゃなくて、
うん、
ね、親子のもう昔からやってきたとこだから、うん、誰か本当に、うち愛情持ってもらえてやってもらえる人に引き継いでほしいみたいなのも結構あるんですよ。
はいはいはいはい、はい。なるほどなるほど。
だから、そういう意味で言うと、ね、また京都とか一等地は別ですけど、本当に場合によったらもう、うん、本当にもう1000万ぐらいでいいですとかって、これ土地の価値3000万しますよみたいなところでもそんなのもあったりするんですね。ただなかなか今温泉旅館とか厳しいところで言うと、じゃあ銀行さんとかがそれに対してバンバンホテルとか旅館に融資出すかっていうと、 はい、今まで赤字なんだよねって、もう築60年でこの辺も寂れてきてるよねってところに対して、意外と地元の金融機関さんも応援してくれないんですよ。
そうですね。意外とというかなんか、まあそうなるだろうなという。
借りにくいですよね。融資は出づらいと思いますよね。
それで、プラスね、仮にじゃあそこの不動産の1000万出したとしても、またその後のリフォームをしないといけないんですよ。その後やっぱり20年間リフォームしてなかったりとかすると、ボイラーも直さなくちゃいけない、壁も直さなくちゃ、床も直さなくちゃいけない、断熱も入れようかとかってなってくるんで。それで、まあ、ただね、ちょっと少しずつうちも、富士山とか手掛けるやつは全部成功するんだな、みたいな銀行さんもあるんで、まあ、そういう意味で言うと少しずつこう認められてって、じゃあ一部は出すよ、みたいな銀行さんもいるんですけど、まだまだそういうところもちょっと少なくてですね。ただ、うちが今困ってるとこって言ったらあれですけど、購入させていただくのは購入させていただいてるんですね。本当に今年の、4件かな、4件か5件買うんですよ。温泉旅館も。ただ、もう来年の、新卒ももう、今15名ぐらいもう採用決まってるんですよ。
すごいですね、はい。
でも15名じゃ足んないかなって、20名以上今採用しとこうかなとかって、来年も買うしな、みたいなところで。
へぇー。
っていう、
すごい、ね、
ただ、じゃあ人も追いつかないですし、まあ、そこのやっぱり、ね、どんどん買っていくって言っても全部現金で行ってますんで、まあ、そういうところもありますし、ってところで、それであと、温泉旅館をうまく活かせるコツっていうのが一つありまして。
はい。
どんだけその旅館と、その人たちを好きになれるかだけなんですよ。
もう仕事 その人っていうのは従業員ということですか？
従業員も町も、来るお客様もなんですよね。
なるほど、なるほど。
もう、この旅館が好きですっていう形じゃないと旅館だけは続かないんですよ。もう、その経営者人材っていう意味で言うと。
はい、はい。
もう仕事で給料がね、なんか30万もらえるから40万もらえるから頑張ろうだともう続かないんですよね、旅館は。ね、当然途中休憩もあったり、休みもあったりとかするんですけど、はい、基本はもう24時間なんか、続いてるみたいなの、息継ぎがないクロールみたいな感じなんですよね。なんで、そういう意味で言うと、まあ、個人的にはやっぱり最後ね、経営人材みたいなところも欲しいんで、はい、旅館やってみたいよねって、ここで本当におもてなしするのが好きですみたいな人もまた、集まってくれたらいいなっていうところで。
その、ホテルオーナーズアカデミーというのを小林さんとやることになるそうなんですが、そこではそういう経営の人材も見つけたいという思いもあるんですか？
皆さんホテルってそもそもね、どういう事業でどうなのっていうところから入るんですけど、
はい、
逆に言うと、気持ちがあれば絶対成功するビジネスなんですよ。
なるほど。
まあね、ちょっとコツとかはちょっとちゃんと言いますけど、だから、はい、さっきの話じゃないですけど、ね、今で東京でアクセスが働いてきたけど、老後はちょっと軽井沢でゆっくりはちょっとできないかもしれないけど、好きなところで住みながらとか、はい、海見えるところで釣りもしながら、こういうのをやりたいんだとかっていうのができるビジネスなんですよね。
なるほど、なるほど。
ね、なんでしょう。そういう意味で言うと、まあ、経営のノウハウっていうのも出しますし、そこでお客さんの集客の仕方からそういうのもやっていくんですけど、ちょっと一番初めに、前回の回で言ったと思うんですけど、M&A の見方っていうのがいくつかありまして、
はい。
いや、そんな藤田が言うほど俺がっつり旅館やりたくないよね、とかっていう人も当然いると思うんですよね。ただ、そしたら いや、投資っていう側面で応援してくれませんかと。
はい。
そこに投資したらいくら配当があるのじゃないですけど、そういう関わり方だったら関わりたいよっていうのがまず一つ。
はい。
それで、あとは勉強して、なんだろう、その業界的知識も得たいし、場合によったらなんか将来俺も、若旦那やってもいいよねとか、おかみやってもいいよねみたいな、経営とかっていう含めてやっていただくっていうのも、ただ、うちの他のグループの社員とも言うんですけど、
はい、
うちの社員、新入社員はまず全部温泉旅館から入れさせませんかと言うんですよね。うん、他の授業に行く場合にも、
うん。
もう営業から何からそこまでおもてなしの、ここをマスターできたら ほぼ他の業界も通じるよねって私も思うんですよ。
いろいろ勉強になると。
だからそういう意味で言うと、なんか温泉旅館って全然業界違うでしょと思うんですけど、結構そこをマスターできたら、だって集客わかるし、経営わかるし、 お客さんとの営業の対応の仕方わかるしとかって結構できることあるんですよ。マネージメントも人の使い方もわかるしとかっていうことで。
トラブル対応力とかもすごい身につきそうですね。
はい。一番得意なところです、私が。
確かに。
一番得意なところですよ、それがね。それで、まあ、そういうのもあるし、っていうところで、まあ、そこで経営のちょっと、自分のところの経営にも役立つんで学んでほしいと。あと三つ目が、将来さっきの第二の人生を歩むときに、私も、最後は沖縄の旅館、ホテルで働こうかなとか、最後どこで働こうとかって思ってるぐらいですよ、私自身が。だから、そういう意味で、なんか自分の好きなところをね、また仕事にして、宿にできていったらいいんじゃないかなっていう目線とですね。
はい。はい。
それで、あとは、もう一つ、せっかくうちこれをやってて、高級旅館から大衆旅館まであるんですけど、はい、そういう側面でまた見に来てもらうと、あ、ホテルってこんだけ大変でこうやられてるんだなっていうので、うん、ぜひ宿泊も来てもらって、自慢の宿を見てほしいなっていうところがあるんですね。
なるほど。
それで、そういうのが全部詰まったのがホテルアカデミーなんですよね。
なるほど。
なんで、毎月のその資産運用だけっていうのももう大歓迎なんですよ。はい、うん。なんで、利回り2桁パーセントなんで、言っちゃいますと。うん、なんで、利回りも高いですし、何もしない資産運用でもいいでしょうし、でも学んで、将来自分でもやりたいなとかね、うん、若旦那みたいな話も今ありましたけど、そういう道も選べますし、セカンドキャリアとかね、はい、最後、どこで何やろうかなっていう時にね、その将来の準備にも、なっていただいてもいいですし、うん、あとは、まあ何より、私が藤田社長近くにと思うのは M&A のその日々の実践が凄まじいんですけど、うん、まあ、それをね、その勉強会もやりますから、体感できるっていうのは、すごい貴重な学びだなとも思いますね。
はいはいはい、
はい。はい。これがホテルオーナーズアカデミーでも、皆さんにこう受け取ってもらえる価値なので、
うん、
はい。もうとにかく、なぜかもう200億超える売上なのに、未だに、現場、こう入っていかれるんですよね、藤田社長が。
はいはいはいはいはい。
で、これはもう本当稀有で、そういったリアルな話もすごくしょっちゅうこう聞けるんですよ。なんで、すごい学びも大きいので、まあそういう意味でも皆さんにはすごく価値が提供できるんじゃないかと思ってまして。
はいはいはいはい。
で、これじゃあどんな仕組みなのとか、どんなこうメリットがあるのっていうところを説明する無料の説明会をオンラインでやりますので、
うん、
副業アカデミーのホームページのセミナースケジュール見ていただきますと、
はい。
ホテルオーナーズアカデミー説明会っていうタイトルで、いくつも日程が出てますので、
うん。
はい。こちらに皆さん興味ある方はぜひご参加いただいて、私と藤田社長で、解説させていただきますので、
はい。
そこをちょっとチェックいただきたいっていうようなところになります。
はい。よろしくお願いします。はい、今回ホテル事業のお話でしたので、最後に、うん、少しだけそのノウハウをお伝えいただきたいなと思うんですが、集客っていうのはどうやってやられてるんですか？
今実はですね、はい、集客のうちのお客さん、例えば1000人のうちの300人は、うん、今 SNS なんですよ。
SNS を活用する。
うん、はい。はい、それちょっと他の旅館とかと違うところで言うと、うちの旅館ってもう今年で5回目ですって来たのかとかってお客さん結構多いんですよ。
あ、リピーターが多い。
リピーター多い。それどっから来られたんですかって、はい、あ、車で20分のとこですとかって、それぐらいの量の人も結構、だからなんかちょっと土日今週やることないよね、あ、旅館泊まり行こうぐらいなスタンスで、本当になんかちょっと実家に帰ってくるみたいなところでみんな第二のふるさとみたいなところの作りができてるのかなとは思うんですけど。
面白いですね。はい、なるほど、なるほど。
だから、はいはいはいはい、SNS で本当になんか何十万再生とかって回ってまたそれを見た人が来てくれるみたいな形の今取り組みをしてるんですよね。でもそこが本当に他の事業でも全然応用できるとこなんで、ぜひなんかホテルって関係、観点だけじゃなくても見ていただけたらなとは思うんですけど。
そうか、ホテルオーナーズアカデミーに入ると、藤田さんがそのお持ちの物件にいろいろ泊まる権利があるんですよね。
そうですね。はい。ぜひね、やっぱりここはね、こういうノウハウで立て直したんですよ。ここはこういうふうにお客さん喜ばれてるんですよって、また聞いた上で止まると、はいはいはいはい、また多分違う目線で多分出てくると思うんですよね。
確かに。
意外とこいつらこんだけ働いてるのにこんだけしか儲かってないのか、みたいなね。
はい、はい。
でもそういう目線もできますし、うん、はい。
で、実はその配膳してる方が藤田さんだったりするってことです
か？ああ、もうはい、皆さん集まってください。写真撮りますよってやりますか、私。はい。
はい。 でも本当にそのね、複数のホテル旅館に泊まる権利もついてますし、はいはいはいはい、毎年 M&A されるので、泊まれるホテル旅館が増えていくっていう楽しみもありますね。
確かに確かに。は
い、そこもね、このホテルオーナーズアカデミーの魅力なので、はい、詳しくは説明会聞いていただければと思いますね。
うん、SNS で集客してると外国の方も来ることがありそうですね。
沖縄もそうですし、特に和歌山なんか、近くに1時間ぐらいのところ、高野山があるんですよ。
はい、なるほど。
意外と8月よりも11月の方が忙しいんですけど、はいはいはい、本当になんかもう、海外からもロシアがいろんなところも、いろんなとこが来ますね。
なるほど、なるほど。すごい面白そうですね。次回はですね、このホテルオーナーズアカデミーについて、もっと詳しくお話をお伺いする予定となってます。皆様、お楽しみに。はい、副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は、
小林正弘と
藤田拓海と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。